Okay, so good morning, everyone.
It's good.
I'm glad the typhoon is over. Hallelujah.
台風も過ぎ去って本当に良かったですね。
God protected us again and protected this building again.
神様の守りがあったことを本当に感謝します。このビルも何も被害がなく守られました。神様に感謝します。
Amen.Amen. So let's get into the Word of God this morning.
今朝神様の御言葉に移りたいと思います。
Let's read our key verse together.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
せーの。How blessed is the person who does not take the advice of the wicked, but he delights in the Lord's instruction. PowerPoint お願いします。
幸いな人よ。悪者の計りごとに耳を貸さないその人、しかしその人は主の教えを喜びとする。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you, Lord, for your word that gives life.
私たちに命をくれるその御言葉を感謝します。
Lord, I pray that each person would receive your word today and it would give them life.
ここにいらっしゃるお一人お一人が命をくれるその御言葉を心を開いて受けることができるように助けてください。
In Jesus name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So we're talking about choosing the right path.
正しい道を選ぶというメッセージをしています。
In the series we're looking at Psalms 1.
そのメッセージの中で、聖書の中の詩篇というところの一編を見ています。
And God contrasts two destinations.
神様は二つの異なった目的地ということを比較しています。対照的に比較しています。
That when we come to the end of our life here on this earth, there are only
この地上における人生が終わったときに、
there are only two destinations.
最後に私たちが通り私たちが着くその目的地というのには二つしかありません。
And that destination that we end our lives at is determined by the choices we make each day.
そしてどちらの目的地に最終的に着くかということはその前に私たちが日々決める選択決断にかかっているんですね。
And we will make millions of little decisions throughout our lifetime.
私たちは人生を通して小さな何百万という決断をするでしょう。選択をするでしょう。
But they get added up.
その小さいものがこう積み重なっていくんですけれども。
And it will add up to either us taking one destination or taking the other destination.
その小さな決断選択が積み重なって最終的にある目的地にまたもう一つの目的地に私たちを導きます。
So Psalms 1 describes to us two approaches to life.
そしてこの詩篇の一編というところは私たちがどのように人生にアプローチしていくかということを書いています。
Each approach, each road, each way.
それぞれのアプローチがそれぞれの道がそれぞれの道路となるところが
They lead us to completely different destinations.
全く異なった最終目的地に私たちを導いていきます。
Now Psalms 1 is considered a wisdom psalm.
そしてこの詩篇の一編というのは知恵の書というふうに、知恵の書というふうに、言われています。
How many want wisdom?
知恵が欲しい方いらっしゃいますか？
I know,
何人ぐらいいますか？
I need more wisdom.
私も本当に知恵が必要だと思うんですが
Wisdom Psalms record observations about life.
そしてこの
Psalms 1,
詩篇の一編は、Psalms. この知恵の詩篇というのは人生をしっかりと観察しています。
And wisdom psalms give us exhortations or explanations on how to live life.
そして、知恵の書は私たちがどのように人生を生きていくべきかということを伝えます。
And wisdom psalms are usually very practical.
そしてこの知恵の書はとても実践的なものです。
If you do this, this is the outcome.
こうしたら最終的にこういう結果が来ますよ。
If you don't do this, this is the outcome.
これをしなかったら最終的にこういう結果が来ますよ。
This isn't my wisdom. This is God's wisdom.
そして私が考え出した知恵ではなく神様の知恵が書いてあります。
And so Psalms 1,
詩篇一編は
contrasts uses contrast to teach us about what choices we must make to reach our desired destination in life.
この詩篇一編というのは人生で願っている目的地にたどり着くよう、たどり着くために私たちはどのような選択をしなければいけないかということを対比というものを用いて教えています。
For example, if you wanted to be a doctor when you grow up,
例えばですね、大人になったら将来私は医者になりたいと思ったら、
you would have to make decisions on what schools you would go to and what schools you would not go to。
どの学校にどの大学に進もうか、これは行かない、こっちの大学にしようって、それを考えるんですね。
You would have to decide on what friends you want to hang out with, with most of your time, and what friends maybe you should not hang out with so much.
そしてほとんどの時にこういう友達と付き合っていこう、こういう人とはあんまりお付き合いをしないようにしようとも考えるでしょう。
The friends I hung out with, when I was very young were not leading me to the path that God wanted me on.
そして私が若かった頃の時を思い出すと、私の友達友人というのは神様の道に進むようにあまり助けてくれなかった友達だったなと今思うんですが、
so、I had to decide not to hang out with them as much.
だからその時にそれに気づいて、そして、あまりその人たちとは付き合わないように時間を過ごさないにしようと決めなければいけませんでした。
Because the choices you make will either help you get to your desired destination, or they will actually put you on a different road and a different destination.
私たちのが選ぶ選択によって自分が行きたいという最終的目的地にたどり着くことができるか、それとももしかしたら望んでいないけれども全く反対の目的地に行ってしまうこともあります。
So God explains this in Psalms 1 about choices.
ですからこの聖書の中の詩篇一編というのは私たちの選択ということを語っています。
And it's very practical.
とても実践的で、
But sometimes maybe we don't always quite understand.
でも時々あまり理解できないと思うことがあるかもしれません。
But God lays out the choices so that we either are following a life that is blessed by God.
その中で神様は私たちに選択肢というものを与えてくださいます。その選択によって私たちは祝福された人生を選ぶ。生きることもできますし、
and it contrasts that with a life that is being destroyed, a life that is perishing. You can just read it. I basically said it in two parts, so you can just read it.
選択によって、私たちは神様に祝福された人生も生きること。人生を生きることもできますし、それと反対に、滅びていく人生を生きてしまうこともあるんですね。だから神によって、祝福されている人生は滅びていく人生とは対照的なんですね。
So we're going to start looking at Psalms and see how God shows us practically these two contrasts.
そしてこの詩篇の一編を見て、この二つの祝福されている人生と滅びていく人生が対照的であるということを見ていきましょう。
And the consequences that come with them.
そしてそれによって選ぶ人生によってやってくる結果というものも見ていきたいと思います。
So the first contrast in Psalms 1 is taking the advice of the wicked or taking the advice of the ungodly contrasted with delighting in the Lord's instruction.
まず、詩篇一編語っているまず第一の対比、対照的なことというものですね。対比1はこうですね。悪者の助言を受けること、または不敬虔な者の助言を受けることと神の教えを喜ぶことは対照的なんです。
And so when we look at these first two verses in Psalms,
詩篇の一編の一節と二節を見ていくときに、
We're going to see that God is contrasting the kind of advice that we're listening to.
私たちが耳を傾ける助言、アドバイスというのはどういうものがあるかということを対比して、神様は教えています。
Or not listening to.
そしてまたそのような助言を聞かないときは、聞かないということも言っています。
And so sometimes we might ask, what does God mean by the advice of the wicked?
時々それを読むと、神様は悪者の助言って書いてあるけれども、それってどういう意味だろうかって考えることがあります。
You might be thinking to yourself, I don't really know any really wicked people.
この悪者という言葉を聞くと、私の周りには悪者なんか一人もいない、そういう人が誰かもわからないって言うかもしれません。
My friends aren't wicked.
私の友達に悪い人は一人もいないし。
They need Jesus, but they're not wicked people.
彼らはクリスチャンではないからイエス様を必要としているけれども、でも彼らは悪者じゃない、って思うでしょう。
But how you think about what wicked means and how God thinks about what wicked means is different.
でも私たちが考える悪者っていう人がどういう人か、また神様が悪者と言っているのはどういう人であるかという、その考えがちょっと違うんですね。
And this is where we have to have our minds renewed to God's way of thinking rather than our own way of thinking.
ですから私たちの考えではなくて、神様がどう考えていらっしゃるかということを知るために、私たちの思い考えは新たにされなければいけません。
Here's a basic meaning of what God means by wicked
この聖書の箇所で神様が悪者と語っていますが、そこの基本的な意味はこういう意味なんですね。
Any advice that leads you away from God's love, His ways, and His truth is at its core wicked.
私たちをですね、自分を神の愛から、主の道から、主の真理から遠ざける助言は、どのような助言であってもその根底には悪があるんですね。
If the advice you're listening to leads you away from God's purpose for your life, that's wicked advice.
もし誰かからアドバイスとか助言をもらって、その助言自体が神様から私を自分を遠ざけるものであったら、その根底にあることは実は悪なんです。
Because advice that leads you away from God's love and God's truth.
というのは、神様の愛から、また神様の道から私たちを遠ざけてしまう助言、アドバイスというのは、
is actually separating you from God's love.
実は、私たちを神様の愛から引き離しているんですね。
And you have to remember, there's only two destinations in life.
そしてもう一度このことを思い出してください。人生において私たちが最終的にたどり着く目的地というのは2つしかないんです。
A blessed life in heaven with your heavenly father.
天のお父さんと永遠に過ごす祝福された人生、天国です。
And a life that is eventually destroyed no matter how good of life you might think you have here.
この地上でどれだけいい人生を生きたと思っても、最終的には滅ぼされている、滅ぼされてしまう人生、それがもう一つですけれども、
that ends in hell and separated from your heavenly father.
その最終目的地というのは、神様から、天のお父さんから引き離されてしまう地獄です。
So who are you listening to in life?
ですから皆さん、自分の人生、生活の中で誰の言葉に、誰の声に耳を傾けていますか？
Who are you going to for advice?
そしてまた、自分がなんかアドバイスが欲しい、助言が欲しいと思ったら、誰のところにそれを求めていきますか？
Because getting advice from the wrong person is just as dangerous as not being willing to take advice at all.
間違った人からアドバイスを受けることは、アドバイスを全く受けようとしないのと同じぐらい危険なんですね。
God says that there are consequences to listening to the wrong people.
間違った人からのアドバイスに耳を傾けてそれをやっていくと、結果がやってくると神様はおっしゃっています。
But there's also consequences to not listening to the right people.
そしてまた、正しい人からのアドバイスに耳を傾けないことにも、結果があります。
When I first came to Japan,
日本にやってきた当初、
I have, and even up until now,
そしてまた今もう言えることですが、
I have to do taxes here in Japan because I live here and work here.
日本に住んでいますので確定申告しなければいけません。
But I also have to do taxes in America because I'm a citizen there.
しかし、アメリカの国籍を持っていますので、アメリカの方にも税金申告、確定申告をしないといけないんですね。
And I didn't want to pay a lot of money to have someone help me with my taxes because I don't know all the tax laws in America.
そして、まあ、税金の申告をするのに 税理士さんにやってもらうんですけれども、あまりその税理士さんにその費用を払いたくないなって思ったんですね。
And there was this retired tax man, that offered to do my taxes for me for just $50.
そして、まあ、5000円ぐらいでやってあげるよというもう引退している定年になった税理士さんの人を見つけて、彼がじゃあやってあげるよって言ってくれたんですね。
I thought, what a blessing!
で、ああこんなに安くて確定申告の手続きをしてもらえると思って、ああ祝福だと思って私は本当に喜んだんですが、
But the key word here was that he was retired.
それアメリカの方ですね、これアメリカの方ですね、アメリカの方の税理士さんだったんですけれども、そこで鍵となる言葉は、もう定年を迎えた税理士さんと定年していた税理士さんだったんですね。
That means I was getting advice on my taxes from someone who wasn't actually keeping up on all the rules and laws.Of American taxes.
ということは、その税金、アメリカの税金に関してアドバイスとか助言を受けていたのは、現在その状況がどういうことかということをあまりもう詳しくない税理士さんから、それを受けていたということになるんですね。
And a long story short, I lost a lot of money and had to pay a lot of penalties because I did things wrong.
そして結局その長い話ですが、それを短くして言うと、ちょっと間違ったやり方をしてしまったので、結局そのペナルティとして、多額のお金を政府に払わなければいけなかったということが起きました。
He said sorry, but he didn't offer to pay any of the penalties.
でその方はそれを知らなかったので、間違ったアドバイスを私にくれたんですけれども、まあすいませんっていうその一言で、終わってしまって、はい。
And so sometimes getting advice from the wrong people can be very dangerous in life.
ですから間違った人からアドバイスを受けることは時として本当に危険なことが起きる可能性があります。
So now every year I pay a lot of money.So that I can have a professional do my taxes in America.
ですから今はもうそれから学びましたので、アメリカの税金の確定申告ですね、確定申告はお金結構かかるんですけれども、ちゃんとね現在の様子を知っている信頼できる人に、税理士さんに任せてやってもらっています。
But sometimes we want to just do things our own way.
時々私たちは自分のやり方でやりたいと思ってしまって、
And not taking advice, especially godly advice, can be very dangerous also.
Not taking
advice and especially taking godly advice can be very dangerous as taking the wrong advice. Not taking godly advice is dangerous also.
ですから自分のやり方でやっていきたいと思ってしまって、本当に神様の御心にかなった、これは神様の方法だと思えるようなアドバイスを受け取らないことは危険です。
Okay, so let's read Psalms 1 and 2.
詩編の1編と2編を読んでみたいと思います。
It says, How blessed is the person who does not take the advice of the wicked, who walks not in the counsel of the ungodly,Who does not stand on the path with sinners and does not sit in the seat of mockers.
幸いな人よ、悪者の計りごとに耳を貸さず、不敬虔な者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかった、その人。
But he delights in the Lord's instruction.And meditates in his instructions day and night.
しかしその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。
And so here in these first two verses of Psalms,
詩編一編の一節と二節は、
He's talking about the life that is blessed and ends up blessed starts off by what we don't do.
祝福され、
The life that is blessed and ends its life blessed. Okay, is starts off by what we don't do.
祝福されて、そして人生最終的にも祝福されているという人生は、まず最初に何もしないことから始まるんです。
Sometimes we think that the blessing of God comes by what we do.
ということはこうですね、時々私たちは神様から祝福される幸いであるということは、何かをしたら祝福されるとか幸いなんだって考えてしまうんですね。
Isn't that what most of us think? It's the blessings of God come through what we do.
神様からの祝福というのは、私たちが何かをしたらその祝福がやってくるって思ってしまいますよね。
But it's not just by what we do.
でもただ祝福されるためには何かを私たちがする だけではなく、
It's what we choose to avoid.
私たちがこれを避けてやらないようにしようということからも祝福がやってくるんです。
Just a simple example.
簡単な実例を挙げてみますと、
There was a man here who got saved and he wanted to get baptized in the ocean.
ある男性がいました。彼はイエス様を信じて救われて、そして海で洗礼を受けたいと思ったんですね。
And I really didn't want to do the baptism in the ocean, but because he wanted to, he was just begging me to get baptized in the ocean. I decided, okay, we'll do it.
で、私はですね、海での洗礼式はってちょっとためらったんですけれども、でもその方がどうしてもやりたいと言ったので、じゃあやりましょうって承諾したんですね。
I don't like the ocean.
っていうのは私、海が嫌いなんです。
But we walked into the ocean to baptize him.
でも海でやるということを決めて、そして海に行って、洗礼式を行いました。
And I got attacked by jellyfish.
そして結局クラゲに足をいっぱい刺されちゃって。
And I had stings all over my feet, and I'm trying to be happy and baptizing.
とても痛かったんですね。でも痛い顔は見せれないと思って、本当にニコニコしてハッピーな顔をして洗礼式をしたんですが。
I could have avoided all that pain if we had just done the baptism here.
だから教会で洗礼式をすればその痛みを味わうことはなかったのになと後で思ったんですが。
But I chose to go into the ocean.
でも海でやろうって決めてやりました。
So I had to face the consequences of my choices.
だから決めたことによってやってきた結果に直面しなければいけませんでした。
So sometimes it's not just by what we do, but it's also by what we choose to avoid in life. It's not just the choices that we do, but it's also the choices that we choose to avoid something. That is the sentenceSometimes we think blessings come from God by what we do, but it's not always what we do. It's sometimes it's what we avoid.
ですから私たちは神様から祝福された人生というのは何かをしたらそれがやってくると思いますけれども、時として私たちが何かをしないことによって祝福された人生がやってくることがあるんですね。
And so what does Psalms 1 and 2 talk about here?
ここの詩編の1 and 2 said.
Yeah.
一編の一節と二節は何を言ってるでしょう。
It's talking about walking, standing, and sitting.
Walking, standing.
歩む
ということと。
Okay. Don't walk in the counsel of the wicked.
それは歩むということをまず語っていて、それは悪者、不敬虔な者の計りごとに歩まないということを語っています。
It's talking about standing.
そしてまた、
not standing in the way of sinners.
立たない、罪人の道に立たないということも語っています。
And it's talking about not sitting in the seat of scoffers.
そして三つ目に語っていることは、あざける者の座につかない。そこに座らない。
Okay. So God is talking to us about who are you walking with on a daily basis.
ですから神様がこのことを通して私たちに語っているのは、日々の生活の中で誰と一緒に歩んでいますか。
Are we walking with the Lord daily?
私たちは日々、主と共に歩んでいるでしょうか。
That means are we following Jesus? Are we putting into practice His words?
ということはイエス様に従って生きているだろうか、イエス様の言葉、聖書の言葉を毎日の生活の中に生かしているだろうかということです。そして私たちの行いの中で、私たちの言葉の中でもっともっとイエス様に似たものになっているだろうか。
Moving with the Lord means we're moving on the right road in the right directionWalking with the Lord,
歩むということは means, 主と共に主の道を歩んでいるだろうか。
As we're walking through life, you know, it's impossible that we wouldn't encounter some kind of wickedness in this world.
私たちが人生を歩んでいくときに、生きていくときに、何か悪というものに遭遇してしまうんですね。悪に絶対に合わないということはありえません。
No matter what country you live in, whether it's America or Philippines or Japan,
アメリカであっても、フィリピンであっても、日本であっても、
It's impossible that you would not encounter wickedness as you live your life.
人生を生きるときに悪に遭遇しないということはないんですね。
We will always encounter worldviews and cultural views that are against God's ways.
その悪というのは、神様の言葉とは正反対である世の中的な考えとか、文化の考えとか価値観というものを言いますが、そういうものに必ず直面するんですね。
Contrary to God's word.
そのようなものは神様の御言葉とは正反対のものです。
And there's always sinful situations where we have to make a choice.
そしてまた罪深いような状況、悪のような状況に直面して、その中で私たちが選択をしなければいけないこともあるでしょう。
And we will even encounter people in this life that mock God and His Word.
そしてまたこの世の中で生きていくときに、聖書の言葉、神様の言葉をあざけり笑う人もいるでしょう。そういう人に出会うこともあると思うんですね。
But the key is to keep walking with the Lord, keep moving forward with the Lord.
そういう中で鍵となることは、そのような中にあっても、そのような人たちと直面したとしても、私たちは主と共に歩み続けるということです。
Because if we keep moving, it doesn't become a problem in life.
そのような主の道を歩み、主と共に動き続けていくならば、
If we keep moving with the Lord, it doesn't become a problem when we face these different situations.
そのような状況に直面しても、主と共に歩み続けていけば、それが問題にはなりません。
Because their views, their criticisms won't stick to you if you're moving.
私たちが主と共に動き続けて、歩み続けていけば、そのような悪とかあざけりとかに直面しても、そのようなものが私たちにくっついてくることないんですね。
Here's a simple example. When we were in Tohoku,
東北地方に行ったときに、
We visited this island in the Matsushima area.
松島町で島があって、そこの島に行ったんですが、
And we had to cross this long bridge to get there.
この橋を渡って、長い橋でした。
But then on the island, a lot of the island was wooded.
そしてその島はですね、木がいっぱい生えている場所でした。
The paths were quite nice.
でまあ、その森のような中にもちゃんとこう歩く道が、ね整備されていて、
But it was still wooded.
でもこう木がいっぱいありました。
And so, we stopped in the middle of the woods.
でその木がいっぱい生えているところで、ちょっと一旦止まって、
And we wanted to, kind of talk about, should we keep going down these paths or should we go back and go and pray somewhere else?
こっちの道を進んでいこうか、それともまた戻っていこうか、ちょっと立ち止まって相談したんですね。
And when we stopped,
そしてその立ち止まった時に、
My wife got attacked.
私の妻が攻撃を受けました。
By these little bugs that are worse than mosquitoes.
ブヨですね、ブヨがの攻撃にあったんです、私は。
And she was getting red marks all over her legs.
もう足にいっぱい赤くね、こう赤くなってしまった足が。
Why did that happen?
どうしてそのブヨの攻撃にあったんでしょう。
Because even though the path looked nice,
そこのね、歩く道はちゃんと整備されていると思ったんですが、
We stopped.
でもそこで立ち止まったんですね。
If we had kept going,
そのままその道なりに歩いて行き続ければ、
If we had just moved through the path and got back to the other side,
そこをもう歩き続けて反対側にたどり着いたら、
Then these little bugs wouldn't have stuck to my wife's legs.
足にですね、ブヨがたくさん来ることはなかったんですね。
Do you get the point here?
わかりますか、そこ。
See, the world's views and viewpoints will not stick to you as long as you keep moving with the Lord.
主と歩み続けていけば、主と一緒に動き続けていけば、世の中的な観点とか考えが私たちのところにやってきても、それが私たちの中にくっついてとどまることはないんですね。
Just think of what would have happened if we had sat down there.Yeah, we were standing.
立ち止まっただけではなく、じゃあここにちょっと座ろうかっていうふうにしたらどうなっていたと思いますか？
We stopped and started standing, and that's when the bug started to attack.
私たちが立ち止まった時にもブヨの攻撃を受けたんですが。
And my wife wouldn't be here today if we had sat down.
ですね、そこに座っていたらもう私の妻はもう今ここにはいないかも、なんか帰ってくる。
She would have been dead. Or I would have been dead for leaving her there. You would have got mad at me, right? If I left you there. Anyways, it's a joke, American joke. But it's when, see, the Bible says that when we start walking and continue to walk in the wrong way,
ですから私たちが歩んで間違った道を歩み続けて、
It's when we stop and stand and start listening.
そしてそこでまあ立ち止まって、神様の言葉に反するような声に、耳を傾け始めて、
What happens if you're talking with somebody but you keep walking and you just kind of part? You know, they can't keep talking to you becauseYou're walking, right?
でもそうじゃなくて、もし誰かとお話ししていても、その話の途中でもなんかこう、それこう2つの別のところに行って、その話を聞かないっていうことになこともありますよね。
But when you stop and stand, that means you're getting a little more comfortable where you're at.
でも、
If you stop, but you don't part, if you're walking with that person, then you stop and stand.That means you're getting more comfortable.
ですから、まず、一緒に歩み続けて、そして、立ち止まる。でも立ち止まらないで一緒に歩いているけれども、途中で別々の道に行けば、その人が言っていることも、もう全然何が言っているか分からなくなりますが、一緒に行き続けて、歩み続けて、そしてそこで立ち止まって、相手の話を聞くと、それが今度は自分の中にこうくっついてくるんですね。残るんですね。
And then you sit down to have coffee with them. That means...You're getting even more comfortable.
そしてその声を一緒に立っていることもだんだん心地よくなるし、その話を聞くこともだんだん心地よくなるし、そして今度は一緒に座ってコーヒーでも飲むと、もっともっと心地よくなってしまうんですね。
So when we sit, what we see in Psalms 1 is a progression of becoming more and more comfortable in more and more ungodliness.
そして詩篇一編にあるように、私たちが座るとき不敬虔さの中にいることが次第に快適になってきて、そして私たち自身もそうなってしまうんですね。
Because when you start standing and sitting,
そこの場所に立って、そしてそこで今度は座ってしまうと、
That means their advice seems to be becoming more and more attractive to you.
そして、その不敬虔なアドバイス助言を聞き続けていくと、それがだんだん、あ、なんか魅力的に聞きたいなと思ってしまうんですね。
One of the worst advice, and sometimes even Christians can give the wrong advice.
そして、間違った助言アドバイス、時々クリスチャンさえもそうしてしまうんですが。
And you know, people say, well, you don't need to go to church every week. It's not important.
教会は毎週行かなくてもいいんだよ。そんなに大切じゃないから。
Just enjoy life.
ただ人生をエンジョイしよう。
Sunday's your day off. You don't need to give that to God.
日曜日はね、せっかくのお休みだから別に神様にあげなくてもいいんじゃない。
That's just an Old Testament law.
日曜日に教会行くっていうのは旧約聖書の律法だからもう私たちには関係ない。
And pretty soon you start absorbing that advice.
そのようなアドバイスを聞いてしまうと、だんだんそれが自分の中に染み込んできて。
And I've seen people whoOkay, I'm just going to take one Sunday a month off so I can go enjoy life.
So, それがだんだんですね、なってきて、それが、ここ染み込んでくると、じゃあ月に1回はまあ教会を休みしてなんか遊びに行こうっていうふうに始まってしまって、
and then it becomes two Sundays.
それが今度は月に2回日曜日教会を休みしようってなってしまって、
then it becomes three Sundays.
それがだんだん3回になってしまうんですね。
Well, I'll just watch on YouTube. That isn't that good enough.
だからいいよ、行けないときは YouTube でまあ見ればそれでいいんだよ。
And pretty soon they're not coming to church anymore.
それがなってくるとだんだん教会にもう来なくなっちゃって、
and they're missing the purposes of God.
そうなると神様の目的を見逃すということになります。
Now I understand when your spouse is not a Christian and they want to do something on a Sunday. I understand that.
もちろんですね、自分の結婚相手がですね、まだクリスチャンじゃない、イエス様を信じてないということは、日曜日にその家族と時間を過ごさなければいけない、過ごすことはが時間があるということはもちろん理解できます。
But which road are you walking on?
でもその中でどっちの道を私たちは歩んでいるでしょうかということを見極めましょう。
Which advice is becoming more attractive to you?
どっちの助言がもっと自分には魅力的になってきているでしょうか。
Because coming to church is not my idea.
教会に行くことは私の考えではありません。
You know, when the church, early church first started, they were meeting daily in houses and weekly in the synagogues.
初代教会というクリスチャンがの初期のクリスチャンがいた時にはですね、その時代はですね、もう毎日その家で集まっていた、そして毎週ごとにその宮で集まっていたということが聖書に書いてあります。そしてその集まっていた、それほど頻繁に集まっていた理由は、互いの人間関係をもっと深めていこう、成長していこうという目的、そしてまた神様との関係をもっともっと成長させたいという願いがあったからです。
And sometimes when we get on the wrong road for too long, we stop listening to the Holy Spirit telling us you're on the wrong road.Sometimes when we get on the wrong road too long, we stop hearing the voice of the Holy Spirit telling us to turn. You need to turn.
私たちが間違った助言に耳を傾けすぎると、聖霊様の声を聞くのをやめてしまいます。聖霊様がこっちの道を間違ってるから行かないでと言っても、もうその声さえも聞かずに聞かないということになってしまいます。
And so in Psalms 1 and 2, God is contrasting.Getting comfortable in ungodliness and ungodly advice. So verse 1 and verse 2 is talking. God is talking about getting comfortable in ungodliness.
神様はこのことを語っています。不敬検査の中にいて、それが快適になってくる。
And ungodly advice.
そしてまた不敬虔な神様の言葉とは正反対のアドバイスを聞いてもそれが快適になってくる。
But his delight is in the law of the Lord, or his delight is in the instruction of the Lord.
そしてそれと対比して神様がおっしゃっているのは主の教え、主の言葉を喜んで行くということです。
So what are you allowing to shape your life and shape your thinking?
皆さんは自分の人生を、自分の考えを何によって形づけてもらおうとしていますか？
Are you letting God and His Word shape your thinking?
神様によって、神様の言葉、聖書の言葉によって自分の考え方を形づけてもらおうとしていますか？
Shape your values.
また神様の言葉、神様によって自分の価値観を作ってもらおうと思っていますか？
Are you letting the law of love shape your values and shape your thinking?
愛の教え、愛の律法を法則によって自分の考えを形づけてもらおうとしていますか?
Because that's what will lead you to life everlasting with Jesus Christ.
それをするときに、主とのイエス様との永遠の 命に導かれます。
It leads to a blessed life.
それをするときに私たちは祝福された人生に導かれます。
There's no third option. There's only two roads in life.
人生には2つの道しかありません。3つ目はないんです。
We are either filling our heads and our hearts with the word and God's values.
神様の言葉、神様の価値観によって自分の頭の中の考えを満たそうとしているか。
Or we're filling it with the world's values and ideas.
もう一つは世の中的な考え、世の中的な価値観で自分の考えを満たすか。
It's a daily choice, but God shows us these contrasts.
それは私たちが日々決めなければいけないことですけれども、その二つを神様は対比して語っていらっしゃいます。
And so we have to ask ourselves, what will we fill our heads and our hearts with?
自分の頭と心を何で満たしているのか考えましょう。
The world's values and cultural ideas, or the ideas and principles from the Word of God.
世の価値観や文化的アイデアでしょうか、それとも神の言葉からのアイデアとか考えとか原則でしょうか。
Do you value the Word of God?
皆さん、神様の言葉、聖書の言葉を大切にしていますか？
Do you value the principles that God teaches in His Word?
神様の言葉の中で私たちが、神様が教えてくださっている価値観を大切にしていますか？
Because it's not always matches what the world thinks, right?
というのは、それが常に世の中が言っていることと合っているとは限りません。
There's lots of things that.We live in the world, but we don't allow their values to stick to us. There's lots of things where we live in the world.
この世の中で、この世界で生きていくときに、
but we have to delight in the Lord and not let those values stick to us.
いろんなことがありますね。でも私たちは主の教えというものを自分の喜びにして、世の中的な価値観とかアイデアが自分の中にくっつかないように気をつけていきましょう。
So we have to ask ourselves, is the advice I'm getting helping me draw closer to God, or is it...
私たちが受ける助言というのは、それを受けることによって、それを自分のものとすることによって、神様ともっと近くなって歩むことができるだろうか。
Or is it drawing me onto a different road?
それとも全く違う道に自分を導くだろうか、それを見極めなければいけません。
Now if I want to paint my house, I'm going to ask a professional painter.
家の外壁を塗装しようと思ったら、もちろんそのね、ちゃんとプロの方に頼みますね。
Whether he's a Christian or not, if he's a professional and he has a good reputation,
彼その人がクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても、いい仕事をしている、いい評判を持っている人だったら頼みますよね。
I want to listen to his advice.
で、その人が言っているアドバイスを聞きます。
But should I paint my house at this time or not? I'm first going to ask God.
でも、その塗装をするのを今やるのか、もっと後でするのか、その時期というのは、その塗装屋さんに聞くのではなく、神様に聞きますね。
Maybe God has a different plan.
もしかしたら神様は違うご計画があるかもしれないから、その時期に関しては神様に祈り求めて、神様の声を聞いてやります。
Because the painter is only looking at my dirty walls.
ね、その塗装屋さんは私の家の壁がどれだけ汚いか、その汚れしか見てないんですね。
And he's saying you definitely need to paint your house now.
もう早く、もう一日でも早く家の塗装壁を、外壁を塗りなさいって塗装屋さんは言うでしょうね。
But God sees the big picture of my life.
でも神様は私の人生の全体像を見てらっしゃるので。
And he may be saying, no, I don't want you to paint your house right now.
もしかしたら神様は、まあ汚れてるのは分かるけれども、今の時期はそれをやめなさいって言うかもしれないですね。
Maybe down the road he's gonna have me tear the house down instead, and what a waste to paint it before I tear it down.
もしかしたら神様の持ってらっしゃるご計画は、壁を、外の壁を、外壁を塗装するのではなく、もう家全体を壊して新しい家を建てるっていう考えがあるかもしれない。だから今はやめなさいって言ってるのかもしれない。
If I would have listened to the world's advice, we would not be in this building right now.
そして私たちが世の中的な考えとか アイデア助言に耳を傾けていたら、このビルは教会のものではなかったと思います。
Because all the worldly advice I got is you're not in a position to get this building.
というのは、周りから世の中から受けた助言というのは、いや、あなたはこのビルを買うのは無理ですよっていうものしかなかったんですね。
But God said, no, I'm going to give you this building.
でも神様の考えは違いました。この教会にこのビルを、この建物をあげます。
And I want you to bid this much for this building.
そして競売になった時も、神様からいくらの値をつけなさいということを聞いて、それをしました。
And even my realtor said, you're crazy.
その価格というのも、不動産屋さんから、いや、その値段は無理ですよ。
There's no way you can win the bid on this building for the amount you're offering as a bid.
この金額だったら、もうこのビルを手に入れることはできませんよというふうに言われたんですね。
But I was straightforward with him.
でもその不動産屋さんに言ったんですね。はっきりと言いました。
I said, if God wants us to have this, then this bid will work.
神様がこの教会にこの建物をくれるんだったら、これだけの価格を出しても、それ、神様はこのビルを教会にくれます。
And if God doesn't want us to have this building, I don't want to bid more than what God is telling me.
この価格は神様から言われたものだから、だからそれ以上の価格を出すことはできません。神様はこのビルを教会に与えないんだったら、私はそれを欲しくありません。
And so we made the bid.
ですから、競売に出て、
And even as we went into the office, where they would announce who won the bids for each property, he said, "Don't get your hopes up. Your bid is way too low."
そして競売の日にですね、その結果が出る日に裁判所に行ったんですけれども、不動産屋さんが、いや、無理ですよ。だからあんまり期待しない方がいいですよって言われたんですが。
And I told him, "Don't worry about it."If God wants us to have it, He'll give it to us.
私は心配しません。だから心配しなくていいですよ。もう神様の御心だったらね、このビルは教会のものになるからって言ったんですね。
And we're sitting in the back of the room.
で、その部屋にいて、の後ろに座っていました。
And they announce the lot number, this property number.
で、ビル建物ごとに誰がそれを手に入れたかということが発表になるんですけれども、その番号が、建物ごとに番号がついていて、
And they tell you how many people bid on it.
で、何人の方がその競売に参加したかが、を発表するんですね。
And then they read off the name of who gave the highest bid to.
で、誰が一番高い値段をつけたかということが発表になったんですが、
This was in Numazu, right? AndSo it came to our property and they announced, they said, one person bid on this building.
で、このビルの発表の時になって、このビルに価格をつけたのは、一人だけ。
Only one person bid on this building.
一人だけですね。
I wonder who that was.
誰だったんでしょうか。
We were jumping up, cheering in the back.
もうそれが私たちでもちろん分かったので、本当にもう嬉しくて、感激の声を出しました。
And my realtor couldn't believe it.
で、不動産屋さん一緒に行ってくれたんですけれども、本当に信じられない。
But it was because we chose to listen to God and value what He values.
でもそれが起こった理由はですね、私たちは神様の声を聞いて、神様のがおっしゃっていること、神様はこれが大切だということを大切にして、声を聞いてそれに従ったからです。
And that's why we're here where we're at.
ですから今私たちはここにいます。
Because God wanted a church here.
というのは神様はご自身の教会がこの場所にあることを願っていらっしゃるからです。
God wanted us to share His love with this community.
神様の素晴らしい愛をこの地域社会で分かち合うことを神様は望んでいらっしゃるからです。
And so we have to make decisions and choices. Which road are we going to live our lives on?
ですから私はこの自分の人生をどのように生きていくか、どっちの道を選んで生きていくかということを選択しなければいけません。
Sometimes the word of God won't always make sense to our intellect.
時々私たちの頭の中では聖書の言葉を読んでも、これ意味が通じないって思うことがあるでしょう。
But when we apply God's values and His principles to our life by faith.
でも信仰で神様の言葉を、神様が聖書の中で語っていらっしゃる価値観というものを日々の生活の中に生きて生かしていくと、
You open a door for God's blessing to come upon you.
神様の祝福がやってくる扉を開けることになります。
Amen. Amen. And so we'll look at the second contrast next week.
対比に2番目のポイントを来週見ます。
Let's stand up and pray.
お立ちください。最後に一緒にお祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Lord, help us to walk in your ways each and every day.
日々あなたの道を歩むことができるように助けてください。
Lord, help us even when it doesn't make sense.
意味が通じなくても。
To value what you value.
でも私たちが あなたの価値観をあなたが大切にしてらっしゃることを自分のものとして受け止めることができますように助けてください。
To trust you and your word.
そしてあなたの御言葉に信頼できますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によって、お祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer, we're here to pray with you.
祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。